はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で82回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、熱中症についてということで、沖縄共同病院の宮崎先生にお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず先生自己紹介お願いいたします。
はい、出身を言えばいいです。
出身お願いできますか。はい、
出身は、京都府京都市ですね。
京都、はいはいはい、京都の出身なんですね。はいはいはい。で先生なんで、沖縄に来たのかなっていう。
あ、そうですね、はいはい。沖縄には旅行で小さい頃から、4、5回は、はい、来てるんですけど、はいはいはい。本当に好きなところで、
はいはい。
で初期研修、初期研修中なんですけど、
はいはい。
2年間どこかで初期研修を、大学卒業してからするんですね。
2年間ね、はいはい。
で2年っていう、ある意味限定的な、期間なんで、はいはい、じゃあもう思い切って沖縄で
沖縄、
はい、研修してみようということで来ました。
はいはい、別に留大とかっていうわけではないんですよね。
あ、そうです。大学は京都の隣、京都隣なの、滋賀県
隣、
はい、
はいはい、わかりました。
でそうです、はい
はい、ありがとうございます。そうそう、お名前も先生お願いします。
あ、そうです、はい。宮崎大地と言います。はい。はい、
今共同病院の、で研修されているということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。で趣味とか特技とか、はい、休みの日などどんな感じで過ごしているのかなっていう、
はい。そうですね。はい、趣味。一つ結構休みの日に、はい、楽しみにしているのはドライブが好きで。
あ、ドライブ、はいはい、はい、
で京都で買った車を、沖縄に持ってきて。
あ、持ってきたんですか。
はい、そうなんですよ。
はい、
でしかもちょっと気に入ってるのがマニュアル車、多分今の時、はい、珍しいと思うんですけど。
すごい、最近ないですよね、マニュアル車。
そうですね。でそれを運転して、あと海眺めるのも好きなんで、はいはいはい、海行ったり、あと温泉も好きで。
あ、温泉も、
温泉行ったりしてますね。
なるほど、はい。沖縄温泉あんまりないですよね。
あ、でもね、そう、意外にあるんですよ。はい、なんかそう思ったよりあるなと思って。
はい、はいはい。瀬中島とか、
はい、そうですね、遊
園地とかは分かるんですけど、はい、中北部とかにもあります。
あります、あります、
あります、
はい、意外にあります、
ね、はいはいはい、はい、そっか、じゃあ温泉も行ってみないといけないな。
あ、
ありがとうございます。はい、それ食べ物とかも好き嫌いとかありますかね。
あんまりない方なんですけど、好きな食べ物は例えば納豆は めちゃくちゃ好きですね。
あ、納豆好き、僕は、は
い、
逆だ。
あ、そうですね、好き嫌いが分かれる食べ物だと思いますね。
はいはい、納豆は好きと、
はい、
沖縄の料理とかは
全然、ね、はい、その合わないとかはなく食べれてます。
ゴーヤーとか、
はい、ゴーヤ大好きですね。
大好き、
はい。
はい、よかったですね。はい、お食事もあって、
うん、
あと先生なんか好きなアーティストとか、
そういった
好きな曲とか、
はい、
なんかよく歌う曲とかありますかね。
好きなアーティストでいうと、ミスター・チルドレン、
はいはい、
あとスピッツ、あのあたりが好きですね。
はいはいはいはい、結構いい感じ。
そうです。有名どころだとは思うんですけど。
はいはいはい、ありがとうございます。はい、ちょっとお知らせ入りますね。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日は宮崎先生に熱中症についてのお話を、お聞きしたいと思うんですけど、まず熱中症とはというか、そもそもお願いできますか。
は
い、
そうですね、熱中症とは、簡単に言うと、暑いところで、ちょっと歩くなど の軽いのを含めて作業運動をして、そうすることで体の調子が悪くなって、それを熱中症と呼びますね。
もういろんな症状があ
るんですね。そうです、そうです。
熱中症のメカニズムというか、そういったところもちょっと教えてもらえますか。
はい、そうですね。じゃあ熱中症ってなんでなってしまうのかっていうのをちょっと詳しく説明します。でまず、これは当たり前といえば当たり前なんですけど、まず、暑いところにいると人間体温が上がりますね。それに対して人間の体っていうのは、体温が上がりすぎると良くないんで、じゃあ下げようとするんです。
上がったところは下げようとする。
そうですね。でこれを下げる、人間 その反応として大きく2つあるんですよ。で1つ目がその体の中の血血液を、ちょっとわざと皮膚の方に集めようとするんです。じゃあこれなんでいいかっていうと、そこで体の表面って熱を交換できる熱を持ったその血液が皮膚の方に行くことで、体の表面で熱を逃がそうとするんです、
そうです、作用になる。
そうですね。で、2つ目 その人間の反応として、これはもう皆さん想像つくかと思うんですけど、汗をかく。で汗をかくと、じゃあなんでいいかっていうと、その汗が体の表面から蒸発していくときに体が冷えるんですね。
蒸発するときに体が冷えてしまう。
そうですね。
なるほど。で作用としていいですね。
そうですね。でこの2つの反応が、きちんと働けばね、ちゃんと体も体温も下がって熱中症にはならないです。ここからなんですけど、じゃあ、やっぱりそのきちんと働けば熱中症にはならないんですけど、これがちょっとうまく働かないと熱中症になってしまいます。
ちょっと不具合が全然出てくる。
そうですね。でこれはね、大きく4つありますね。
4つあるんですね。
じゃあ1つ目、これが、ちょっと専門用語になるんですけど、熱失神と言います。これはどういうことかっていうと、さっき僕が言ったように、その人間の反応として皮膚に血が集まる、血が皮膚の方に集まるっていうことで、体冷やそうとするんですけど、ちょっとこれがやりすぎというかね、うまくいかなくて、逆に脳に血がいかなくなってしまうっていうことが、
他のところに行って脳にいかなくな
る。そういうことですね。はい、そういうことです。で、こういう、脳に血がいかなくなってしまうと、やっぱりめまいやふらつきっていう症状が出始めますね。で2つ目、これが、これも専門用語ですけど、熱痙攣。でこれはじゃあなんで起こるかっていうと、これも先ほど言ったその人間の反応で汗をかく、汗をかくこと自体はいいんですけど、汗ってその水と塩分を含んでるんです。
水と塩分、
皆さんもちょっと例えば自分の汗舐めてみたらちょっとしょっぱいと思うんですけど、いうふうに、塩分が汗として出ていくんですね。で塩分不足っていうのはやっぱり危険な状態 で具体的にはもう筋肉痛とか、あと小村帰り、っていうのが起きますね。
汗の中の塩分が抜けると
そういうことですね。
よくない
と。そうですね。で3つ目、これが熱疲労と言います。
熱疲労、
でこれはどういうことかっていうと、これも汗に関することです。で汗をかくと塩分もそうなんですけど、やっぱり当然水分も体から出ていくことになります。
出ていく、
で水分不足、これが行き過ぎると、今度は頭痛、頭痛とか、あと吐いてしまう嘔吐、こういう症状が出てきます。
水がもうどんどん抜けた状態。
そうですね。で最後4つ目、これが、熱射病と言います。
熱射病、
でもこれはかなり危険な状態です。どういうことかっていうと、もう完全にね、その体、人間が体温を下げるその機能がもう破綻してしまって、もうダメになってしまって、もうどんどん体温が上がっていく。
体温が上がっていく。
そうですね。でこうなってしまうと、もう意識が悪くなってしまったり、あともう後遺症が残るような状態になっちゃったり、
かなり危険な状態
で、そうです。でもう最悪の場合はもう死亡ということまで、あり得る、非常に危険な状態ですね。
今この時期ね、本当に、7月ではあるんですけど、7月8月、やっぱりそういった暑くなる時期なんで、やっぱりそういったのを、気をつけるというか、
そうですね、
必要ですよね。でこの熱中症、今、そういったね、いろんな症状も出てくるっていうお話聞いたんですけど、最悪もなくなる
場合、そうですね、
っていうので、この熱中症を防ぐっていう予防っていうんですかね、その辺は どうなんでしょうね。
そうですね、じゃあ今からはその、特に、ね、危険なその熱中症っていうのを防ぐにはどうすればいいかっていうことをお話ししていきます。はいはいはい、でちょっとコース多いんですけど全部で8個紹介します。はい、でじゃあ1つ目からいきます、ね。はい、まず、初めの1つ2つ3つ目までは、暑い環境を、そもそも防ごうっていう、こういうことになります、ね。はいはいはい、でじゃあ1つ目からいきますね。はい、1つ目は、これいきなりちょっと専門的な単語出るんですけど、はい、英語で WBGT、
はい、あまり聞いたことないんですけど、
そうですね、はい。これは何かっていうとですね、はい、皆さんもうお手元の携帯でスマホでググ調べてもらえるともうすぐ出てくるんですけど、はいはい、WBGT、
はいはい、
でこれねちょっとこれは全然重要じゃないんですけど、じゃあ何の略かっていうと、はい、ウェットバルーブグローブテンパラチャーっていう、ちょっと難しいこういう、アルファベットをね、
言えないな。
そうですね。これを略した言葉なんですけど、はいはい、簡単に日本語で言うと暑さ指数っていうものです。はいはい、でこれは昔、50年くらい前にアメリカで、うんうんうん、まさに熱中症を予防するために作られた指数なんですね。はいはいはいはい、でこれを知っておくっていうのが大事かなと思います。やっぱり今日は暑いのかな、それでもそんなに大丈夫かなで、はいはいはい、かなりね、じゃあ暑かったらちょっと運動を控えようとか、そういう判断の基準になるんで、
暑い時にまた運動したら大変ですからね。
は
い、
そうですね。で例えばね、今日はちょっと収録で今日、7月の20、
今日29日
ですね、
収録は、
はい、で試しにね、僕今手元のスマートフォンで WBGT って調べてみたんですけど、すぐにね、出てくるんですね、環境省の熱中症予防サイトっていうのがあります。はいはいはい、でこれで見るとちょっとすいませんね、
スマホで調べられるんですね。
そうですね、で今那覇の暑さ指数、はいはいはいはい、これは 30.6 です。
30.6、
はい、でこれ何かっていうと、はいはい、暑さ指数ってその、安全から危険まで5段階に分けるんですけど、はいはいはい、これ上から2つ目に危険な状態、
結構危険ですね。
そうです、厳重警戒っていう、もう上から2つ目の状態ですね。はいはいはい、なので、これを調べて、じゃあちょっともう今日はもう激しい運動ちょっと控えようかなと、なるほど、いうように考えればいいと思います、ね。
これはなかなかいい指数というか、そうですね、分かりやすい指数ですね。
はいはい、ちなみにそうですね、東京がもう一番上の危険な、
そうなんですか、
はい、もう危険っていう、もう運動はもう原則中止しなさいっていうような、はいはいはい、そういう状態であることも分かりますね。
なるほど、
はい、
はいはいはい、こういった指数やっぱり参考にして今日どんな日、その日のが分かるんです
か。ね、うん、そうです、もうすぐに今の、しかももう最新の時間、これだと15時時点での情報が分かるので、はい、非常にいいと思いますね。
はいはいはい、これは便利ですね。
そうですね、
はい
はい、で次2つ目ですね、はい、これも暑い環境を防ぐためなんですけど、はいはい、これも当然といえば当然なんですけど、暑さを避ける
、
はい、具体的には日陰で作業、
はいはい、
とか外で、ね、歩いててもなるべく日陰を探して、
そうですね、
歩くようにとか、あともうきつい作業や運動をやめる、避ける、であと、暑いところ、出るのはしょうがないけど、ちゃんとその後涼しいところで休憩するとかです、ね、
はいはい、ちゃんと暑いところからも逃げて、涼しくなると
そうです、ね、
いうことも大事だと、
はいはい、であとはもうクーラーですね、うんうんうん、あとこれお持ちの方たまにいらっしゃいますけど、手持ちの携帯のファン、扇風機ですね、
扇風機持ってますね、
はい、あれも非常にいいですね。
高校生とか結構この顔にやりながら
そうです、ね、
バス乗ったりしてます
けど、ね、はいはい、あとは冷たい水で体冷やしたりとかですね、うん、はいはい、こういうように暑さを避けるっていうのが2つ目ですね、
はいはい、大事ですね、
はい、で最後3つ目、はい、これも当たり前かもしれないんですけど、涼しい服装ですね。やっぱり通気性のいいシャツ、
はいはい、
あとはこれなかなか持ってる人いないかもしれないんですけど、ファン付き の, 服っていうのもあるんです、ね、
なるほど、結構なんだっけ、外の仕事する方、
脇のところに、ね、扇風機みたいな
のが
あれも、ね、非常に効果があるって言われてますね。
そうそう、結構つけてる方で、親戚なんですけど、はい、涼しいって言ってます
。あ、
うん、
そうですね、
見た目はなんかね、
そうですね、
長袖というか、
そうですね、
暑そうですけど、
そうですね、
結構中に風が回る。
そうですね、以上がまず暑い環境を防ぐその3つですね。 じゃあ次4つ目いきますね。
なんとかいいですね。
そうですね、はいはい、じゃあ4つ目、これはあの先ほど、ね、あのメカニズムのところでも言ったんですけど、やっぱりあの人間体の水水分や塩分っていうのが不足になると危険な状態になりうるんですね。なので、まあ、逆に言えばやっぱりちゃんとこまめに水分塩分を取るっていうことですね。
塩分は、うん、まあ、最近あの飴玉というか、はい、そうですね、いろんなタブレットみたいなのもありますよね、はいはい、そういったのでも大丈夫ですかね、はい、うん、
で具体的に言うと、まあ、まずあのこれ非常に大事なのがあの水と塩分これ両方取るっていうのは片方だけじゃダメなんです、
はい、塩分だけじゃダメ、
そうです、逆に水だけじゃ、そうです、そうです。でまあ、僕はあの今病院で働いてるんですけど、はいはい、やっぱりねたまにあの、まあ、特に高齢者とかでいらっしゃるんですよ、あの、はいはい、まああのね、暑いからもう頑張って水をたくさん
飲む、水だけ飲
む、 そ、 でそれでねちょっと逆にそのやっぱ水だけ飲むとどんどんあの血が薄まっちゃって、まあ、ちょっとそれはそれでね危険な状態になるんで、はいはいはい、まあ、やっぱり両方取るっていうのは大事ですね。
やっぱり水だけではダメだし、
そうですね、
塩分だけでもダメ、
そうですね、
はいはい、
でね、もうちょっと詳しく言うと、あとこれも大事なんですよ、あの喉が渇いてから飲むっていうそういうやり方じゃちょっとね、はいはい、不足のダメなんですよね、
ちょっと遅い、遅い
です、そうです、あの喉が渇くって相当も水 の、 あの体の水が失われてるっていうことを意味するんで、逆にもうね1時間ごととか2時間ごとでもいいです、あのもう時間ね、あの自分の中で決めて、でそこでもう定期的に飲んだ方がいいんじゃないかなと思いますね、
もう乾いてから一気にたくさん飲むんじゃなくて、
そうです、そうです、
こまめに、
そうです、ね、
っていうことですかね、
はい、はいはい、でまあ、ちょっとこれまたあの特に高齢者の方への注意点なんですけど、はいはい、まあ、これも実際僕患者さんとかでいらっしゃるんですけど、うん、はい、まあ、もうちょっと水あの大事なのは分かるんだけど夜トイレ行きたくない、やっぱりね水飲むとどうしてもちょっとね夜トイレで、そうですね、まあ、それが嫌だから飲みたくないっていう方いるんですけど、はいはい、ちょっとねあのちょっと頑張って飲んでほしいですね、あのトイレは、ね、もちろん嫌かもしれないんですけど、はいはい、熱中症の方が、ね、危険なことなんで、
まあ、トイレにはね、まあ、あの頻繁にあるかもしれないですけど、熱中症の方が危ない、
ね、はい、まあ、これが4つ目ですね、はい、あの水と塩分両方ちゃんと取る、じゃあ次はね、はい、まあ、体温低下の先ほどそのメカニズムのところで言ったその体温を下げる機能、これを頑張ってねあの落とさないようにしようっていうことですね、はいはいはい、でこれ2つあって、まず1つ目がこれはね、暑さに慣れるっていうことですね
どんな感じですかね、
はい、そうなんですよ、でこれどういうことかっていうと、まあまあ、繰り返しになりますけど、まあ、あらかじめその暑いっていう環境に慣れておく、
はいはい、
で、これは、どう言えばいいかな、そう、まあ、慣れるっていうことはもちろん大事なんですけど、逆にその暑さに慣れていない状態っていうのは危険なんだっていうことを認識してほしい、あのいただきたいんですね、でどういうことかというと、はい、例えばあの、まあ、長期の連休明けで、まあ、なかなかその家でクーラーあの、はい、涼しいところで、
そうです、そうです、
でそこでいきなり外でちょっと例えばあの運動とか、はいはい、激しい暑い環境で運動とかすると、これはねあのやっぱり暑さに慣れてないんで、
あ、なるほど、
なかなかすぐにその体温を下げる機能っていうのは出てこないんですね、
涼しいところから急に暑いところに出て、
ね、
作業したりとか、はい、運動したりとか、
そうですね、
はいはいはい、
なので、まあ、これもやっぱり気をつけていただきたいところですね、うんうんうん、で、まあ、これ僕あの病院であの実際にあった例なんですけど、はいはいはい、これ全然あの高校生だったんです、
はい、
うん、でただちょっと一つあの、まあ、特殊な事情としてその、まあ、最近、ね、あのコロナが流行ってるんで、
はいはい、
あのつい昨日までそのコロナで隔離でずっと自宅にいたと、
うん、自宅待機で、
そうなんですよ、うん、
はいはい、
で、まあ、ようやく、ね、その自宅待機があの解除になったから、うんうん、で次の日あの学校行って、はい、で早速もう4時間ぐらいサッカーの練習したと、
は
い、
なるほど、ずっと部屋にいる状態から、
はい、
で、 ね、
はい、
でも最近その状態多いですよね、
そうですよね、はい、
濃厚になったりとか、
そうです、そうです、
陽性になったりとかで、
はい、で、まあ、その、ね、高校生、はいはい、やっぱりそのおそらく熱中症になってあの頭痛い、あと吐いても痛みたいなんですけど、まあ、それでちょっと救急車で、ね、運ばれてきたっていうこともあったんで、
はい、
やっぱりあの、ね、こういうあのコロナ明けとかは特に注意が必要だと思いますね、
やっぱり急にやっぱり、うん、コロナ の、 その、
う
ん、待機期間って結構長い時間、
うん、はいね、10日
とか、ね、うん、あるので、
はい、
その間ずっと家にいるから、
そうですね、まさにその、はい、明けっていうのは熱中症の、ね、危険がすごい高いと思いますね、
じゃあそういった場合はもうすぐ運動せずに、はい、まあ、徐々に慣らしていくって感じ
ですね、まあ、いきなり4時間あの運動は、ね、別に悪いことはないと思うんですけど、
うん、
いきなり4時間じゃなくて、はい、そうですね、
うん、
はい、
なるほど、
はい、はい、で、もう一つなんですけど、まあ、これ健康管理っていうことで、
はい、
もうそれ熱中症にならないために健康管理が大事、
うんうん、
でこれは、ね、あの先ほど の、 そのコロナ明けっていうのも あの考え方とちょっとまあ似てるんですけど、はい、例えばあの体調が良くない風邪、まあ、風邪であったりとか、はい、まあ、熱が出ているとか、うんうんうん、まあ、下痢気味とか、あとちょっと二日酔い、あの、まあ、大人の方だったら二日酔いとか、うんうん、まあ、こういう状態はやっぱり健康じゃないんで、はいはい、あのやっぱり熱中症になりやすいんですね、うんうん、あの健康じゃないっていうことはその体 の体温を下げる機能がちょっと働きにくい状態でもあるんで、はいはいはい、やっぱりあのそういうのは危険ですね、うん、であとやっぱりあの二日酔いの流れですけど、まあ、やっぱ深酒とか前の日深酒してたとか、
は
い
は
い、
たくさん飲んだ、
はい、そうですね、であと、まあ、それあのあと、まあ、朝をあの朝ごはんをちょっと抜いているとか、あとはあの睡眠、最近ちょっと睡眠不足だなという、はいはいはい、こういうこともやっぱり危険なんで、
そういった状態にやっぱりなりやすい、
そうですね、
熱中症になりやすい、はい、うん、
まあ、実際これもあの病院であの熱中症で、まあ、熱中症かなって言ってあの来た方で、まあ、よくよくお話聞くと、もう今日あの朝ごはんちょっと食べてなかったですとか、
あるいはそういったのもやっぱりあるんですね、
はい、そうですね、うん、あとは最近、まあ、ちょっとあの試験勉強、あの、まあ、学生の方だであの試験勉強大変で睡眠不足続いてたんですとか、はいはいはい、まあ、そういう方はやっぱり熱中症になりやすいかなという印象を受けますね、うん、
なるほど、
はいはいはい、であとはその、まあ、これはもう特に高齢者の方に多いと思います、はい、あの糖尿病とか、うんうん、高血圧とか、はい、心臓の病気、腎臓の病気っていう、まあ、あのやっぱりあの基礎疾患、はい、そうですね、うん、これを持っている方は熱中症になる危険性が高いので、あ、うん、まあ、ちょっとより、ね、気をつけてもらいたいですね。あとそうですね、2つですね、残り2つ、
はい
はい、で7つ目は、これはね、もう一言で言うと、もう無理をしないっていうことですね、うん、はい、でもう少しでもなんか体調に あれちょっといつもと違う なちょっと頭が、うん、変だな、あの、うん、ぼーっとするなとかいう、はいはいはい、あのおかしいと思ったらもう無理をせず休むっていうことですね、うん、
はい、
で、まあ、多分なんですけど、さっきのね、あの高校生、あの4時間サッカーしてた高校生も、はいはいはい、多分途中でね、ちょっと多分おかしいって思ってたみたいなんですね、
うん、それでも続けた、
そうなんですよね、
は
い、それがちょっとまあね、良くなかったのかなと思いますね、はいはい、で具体的にはあのもうさっきあのメカニズムのところであの言ったそのおかしいっていうのはね、さっきメカニズムのところで言ったそのめまいとか立ちくらみとか、ちょっと手足があちょっとつってるなとか、あと小村帰り、まあこういうことが出たらやっぱり無理をせず休む、
いつもと違うよっていうところは見逃さないというか、
そうですね、
はいはい、注意した方がいい、
そうですね、であの、まあ、繰り返しですけども、水と塩分ちゃんと両方取るということで、あの、うん、あの対応した方がいいですね、
はい、
でこれもう一つあの最後なんですけど、まあ、少しのね、あのちょっとしたまあめまいとかだったら、まあ様子見ようかなと思われると思うんですけど、じゃあどういう時に病院をあの受診した方がいいのかっていう、こういうのはちょっとあのポイントがありまして、まず頭痛とか吐き気、
頭痛吐き気
で、あるいはもう実際に吐いちゃうと、こういうのはあのちょっと危険なサインなんで、あの病院に来た方がいい、
もうすぐ病院に行った方がいい、
でもっと言うと、あのなんか意識がおかしい、周りから見てなんか明らかにちょっとぼーっとしてるなとか、そういう意識がおかしいっていうのも危険、
ちょっと喋るのが変な感じとか、はい、
そうですで最後ね、あの体温測ってみたらその熱がある、はい、これもやっぱり危険なサインなんですね、はい、あの人間の体、あの暑くてもちゃんとその汗かいて、うんうんうん、あとあの皮膚に血を集めてから、あの体温あのちゃんとあの、ね、平熱で維持するようにできてるんで、はいはいはい、でもそれが
それでも熱が上がると、
うんうん、っていうことはもうその体温、ね、下げる機能が破綻してる可能性があるんで、うんうん、
はい、
これもちょっと危険なサインで病院に来た方がいいと思いますね、
はいはいはい、ありがとうございます、はい、
で最後、8個目ですけど、はい、まあ、これはあの要はこういうあの熱中症についてね、あの詳しく知ろうっていうことですね、うんうんうんうん、例えばこういうラジオを聞いたりとか、YouTube でね、熱中症の
調べてみるとか、
はい、
う
んうん、を調べてみるとかっていうのが大事だと思いますね、はいはい、
ありがとうございます、
以上ですね、
はい、ありがとうございます、はい、もう結構いい時間になりました、あ、はい、先生、あの今日ね本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
今日はですね、ちょっと音下げるのを、あの宮崎、沖縄共同病院の宮崎先生に、熱中症についてお話伺いました、まあ、皆さん、本当にこれから、ね、暑くなる季節になるので、まあ、本当に気をつけて体調に、ね、管理もしっかりして、生活していただけたらなと思っております、 と、これをもちましてですね、宮崎先生どうも
ありがとうございました。は
い、それで皆さん、これで、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日、14時30分にお会いしましょう。